グリム童話の部屋。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りします。こんにちは、藤田のぞみです。この番組は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のメル編集から選んだお話をお届けします。では早速、グリム童話の部屋に入っていきましょう。7羽のカラス。ある人に7人の息子がありました。けれどいくら望んでも娘には恵まれませんでした。そのうち妻がまた身ごもり、生まれてみるとそれは望み通り女の子でした。女の子はとても可愛かったけれど、ひ弱で小さい子でした。いかにも弱そうな子供なので、急いで洗礼をしなければなりませんでした。お父さんは男の子の一人に、泉へ洗礼の水を汲みに行かせました。ところが、他の6人も一緒に走っていきました。みんなそれぞれ自分が一番に水を汲もうと思って先を争ったので、桶が泉の中に落ちてしまいました。子供たちは驚いて立ちすくみ、どうしていいか分かりませんでした。誰も家へ帰ろうとしません。その間もお父さんは心配でたまらず、女の子が洗礼を受けないまま死んでしまうんじゃないかと思いました。男の子たちがなぜいつまでも帰ってこないのか分かりませんでした。
あの子たちきっと遊んで忘れてしまったんだろう
とお父さんは言いました。いつまでたっても帰ってこないので、とうとう怒って呪いました。
坊主ども、みんなカラスになればいい。
その言葉を言い終わらないうちに、頭の上で鳥の羽ばたきがしました。見上げると7羽の真っ黒なカラスが飛び上がって遠くへ飛び去っていきました。両親はこの呪いの言葉を取り消すことはできませんでした。7人の男の子たちを亡くしたことをとても悲しく思いました。それでも可愛い女の子のおかげで少しは慰められました。女の子はだんだん丈夫になり、日に日に美しくなっていきました。女の子は長いこと自分に兄があることを知りませんでした。両親は女の子の前ではそれを口にしないよう注意していたからです。ところがある日のこと、人々が自分のことをこう言っているのを聞いてしまいました。
そうねえ、あの子はとっても美しいけれど、7人のお兄さんがあの子のおかげで不幸になったんだから、本当は責任があるのよね。
これを聞くと女の子はとても悲しくなりました。そしてお父さんとお母さんのところに行って、
自分にはお兄さんがいるのですか、どこへ行ってしまったんですか
と聞きました。両親はもう隠しておくことはできませんでした。それでも、これは天に与えられた運命で、あなたの生まれたことは全く罪のないきっかけでしかないと言いました。けれども 女の子は毎日そのことで心が苦しみ、どうしても自分がお兄さんたちを救わなければならないと思い、いても立ってもいられなくなりました。そこでとうとうこっそり家を出て、広い世の中に旅に出ました。お兄さんたちを探し出し、たとえ命を懸けても救い出そうと思ったのです。女の子が持って出たのは、両親からもらった指輪と、お腹が空いた時のためのパン一斤と、喉が渇いた時のための水を入れた壺と、疲れた時のための小さな椅子だけでした。女の子はどんどん歩いていきました。どこまでもどこまでも歩いていくうち、世界の果てに来ました。そこでお日様のところへ行きましたが、お日様は暑すぎて、恐ろしいことに小さな子供たちを食べていました。娘は急いでそこから逃げ出し、今度はお月様のところへ行きました。けれどもお月様は冷たくて怖くて意地悪でした。そして子供に気がつくと、人間の匂いがするぞ、人間の匂いがするぞと言いました。娘は急いでそこから立ち去りました。さて今度はお星様のところに来ました。お星様はみんな親切で優しくて、それぞれ一人ずつの椅子に腰掛けていました。明けの明星が立ち上がって、女の子にひよこの足をくれて言いました。この足を持っていないと、あなたのお兄さんたちがいるガラス山を開けることはできません。女の子はその足を受け取り、ハンカチに大切にくるんでまた歩き始めました。とうとうガラス山に着きました。その門は固く閉じられています。女の子はひよこの足を取り出そうとしました。ところがハンカチを開いてみると、中は空っぽです。優しい星たちの贈り物をなくしてしまったのです。さあどうしたらいいでしょう。兄さんたちを救いたいけれども、ガラス山の鍵はなくしてしまった。優しい妹はナイフを取り出して、自分の小指を切り落とし、それを門に差し込むと、門はうまく開きました。中へ入っていくと、小人が一人出てきて言いました。
お前何を探しに来たんだね。
私は7羽のカラスになった兄さんを探しているんです
と娘は答えました。すると小人が言いました。
カラスの旦那様方は今お留守だよ。だがお帰りになるまでここで待つ気ならお入り。
小人はカラスたちのごちそうの盛られた7枚のお皿と7つの杯を運んできました。すると妹はそのお皿の一枚一枚から一口ずつ食べ、杯の一つ一つから一口ずつ飲みました。そして最後の杯の中に持ってきた指輪を落としておきました。その時突然空中に鳥の羽の音と悲しい泣き声が聞こえました。すると小人が言いました。
カラスの旦那様方のお帰りだ。
カラスたちが入ってきて 食事を始めようとして、それぞれのお皿と杯を探しました。するとみんなが次々に言いました。
僕のお皿から取って食べたのは誰だ？僕の杯から飲んだのは誰だ？これは人間の口が飲んだ後だぞ。
7羽目のカラスが杯を飲み干すと、指輪が転がり出てきました。カラスはこれを見て、お父さんとお母さんの指輪であることが分かり、こう言いました。
万歳、僕らの妹がここに来てくれていれば、僕らは救われるんだがな。
扉の陰に隠れて様子を見ていた妹は、これを聞くと飛び出していきました。するとカラスはみんなまた人間の姿に戻りました。みんな喜んで抱き合い、キスし合い、そして楽しく家へ帰っていきました。いかがでしたか？今回お届けしたのは7羽のカラスでした。短いお話ですが、ところどころ恐ろしい表現があったりもしますけれど、一つはしつけの中での親に対する戒めであったりですとか、口さがない人の噂話に対する注意警告であったりですとか、その中でも優しさも感じられる箇所もたくさんあって、両親の娘への気遣いであったりですとか、妹のお兄さんたちへの愛情、優しさであったりですとか、救われる部分もたくさんあって、いろんな思いをこう感じながら読み進められる、そんな短いお話でした。別のお話で6羽の白鳥というものもあったかと思いますけれども、そこに通じるようなお話でもありましたよね。また別の機会にご紹介できたらと思っています。今回は小沢敏夫役、寛役、グリム童話、子供と家庭のミリ編集から7羽のカラスをお届けしました。次はどんなお話でしょうか？どうぞお楽しみに。グリム童話の部屋、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお送りしました。
遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。